それでは、10番は、アーバナシャンペーン、シャンペーンアーバナのイベント情報ということで、春休み前ですが、あるいは春休み中ですが、キャンパスは街ではどんなイベントがあるでしょうか。リュッタさん何かありますか、イベント。
はい、そうですね、一つは、まあ、あの春休みの最後の方のイベントなのになるんですが、
来週ですね、
来週ですね、今週じゃなくて来週の土曜日のイベントなので、春休みの最後の方ってことになりますけど、ペチャクチャナイトというのがあります、まあ、あのこの番組でいつもあるたびに紹介してるの で、ね、イベントとして、あのおなじみな人にはおなじみじゃないかなと思いますけど、
知らない人には何ペチャクチャナイトって、これ何語って言われそうですね、さて何語でしょうか、リスナーのみさん、ペチャクチャっていう英語ありますか。ないですよね、あるのかな、もう英語になってるからパチンコみたいな感じで、どうなんでしょう、これは日本語のペチャクチャなんですよね。
そうですね、元はそこから名付けられてるらしいんですが、
でどんなことをするんでしょう、ペチャクチャナイトっていうのは。
まあ、ペチャクチャっていうのは、プレゼンテーションのスタイルみたいなもので、まあ、ライトニングトークとかいろいろありますけど、最近は、まあ、決まったスタイルで20枚の画像を用意して、それに合わせて喋る。1枚の画像を見せてる時間は20秒。なので、6分40秒かな ?20×20 秒なので。その決まった、フォーマットと時間の中で、アイデアとか、考えてることとかネタとか、まあ何でもいいんですけど、そういうのをプレゼンテーションする。で、まあそのプレゼンテーションする回っていうのが、まあペチャクチャナイトなわけです、
で、これは東京から始まってるんですよね。
みたいですね。
ペチャクチャナイトのホームページ、を見ていくと、これは2003年に東京から始まったって書いてありますね。で、それが広まって、世界中に広まって、今やインターナショナルになっているそうなんです。で、多分、どこの国でもペチャクチャナイトって言って、で、that use a simple concept to create big community exchanges。 これどういう意味なんでしょう、コミュニティエクスチェンジ、みんなが交流するっていう感じ。
まあそうですね、コミュニティの中での会話っていうか、交流っていうか、
セントルイスでもあるんですか、このペチャクチャナイト。聞かれたことあります。
あると思いますね、ダウンタウンの方で、特に探したことってないんですけれども、
このペチャクチャナイト、こちらでは26回目なんですよね。で、いつあるのかな、3月の、
これが次回っていうか今回は、3月24日の土曜日、会場を開くのが7時20分で、開始が8時20分夜ですね。で、今回は場所はダウンタウンシャンペーンにあるバージニアティアターという劇場です、バージニアティアターであるので、チケットが必要で、前売り10ドル、会場で買ったら15ドルってことになってます。
結構しますね、映画を見れるくらい。
そう、まあそうですね、バージニアティアターって映画とか演劇とかミュージカルとかやる大きい劇場なので、
私ここには入ったことがないんですけど、しっかりした劇場ですよね。
そうですね、昔ながらの、結構昔からあって、いわゆる昔は街に必ず一つはあって、映画も劇も音楽もそこでやってたみたいな、ところですけど、
だからまさになんかコミュニティのイベントをやるみたいな感じだと思うんですが、なんでこれがこんなに受けてるんでしょうね。受けてるって変なんですが、私クラナーツセンター、大学である時は無料なので、何回か見に行ったことがあるんですが、なんか盛り上がるんですよね。20枚のスライドで20秒なんで短い でその中で自分が、例えばどうやってこの商売を立ち上げたかみたいな、そういう話であったり、こう何かを乗り越えてとか、割とこう自分の話をすごく、それぞれのなんていうか視点から、紹介をして、テンポがいいのでついついこう見てしまうっていう感じなんですけど、で、まあ、知ってる人も来るので地域でやるので、なんか結構笑いも取るし面白かったりするんですけど、こういうプレゼンテーションの企画ってアメリカではよくあるんですか？
まあ、もちろん最近のことではあると思うんですけど、テクノロジーとかもあるので、でも、まあ、TED とかは、TED トークとかはとても有名ですけど、あれも、話す内容は専門的だけど、面白くっていうか、一般向けに、かつ、まあ、エンターテインメント、あれは TED はテクノロジー、エンターテインメントデザインの略だと思うので、そうですね、エンターテインメント性とかデザイン性みたいなのも気にしてトークをするみたいなのがあって、
そうですね、あれも短いですよね、15分から20分ぐらい、20分足らずです
ね、まあそんなに長くはないですね。
テッドはこう割とこうトークが中心かと思うんですけど、これはペチャクチャナイトは画像が必ずつくんですね。
そうですね。
ね、その画像のこう面白さもあったりして、そういう意味で少々トークが詰まっても、なんていうか、ノリでこう画像で見ていけるみたいなところもあって、だから、画像にも助けられて準備ができて、こう本当誰でも参加できるっていうところなんだと思うんですね。でも多分バージニアシアターでやって10ドル、払う取るぐらいだから、きっとかなりこう、えりすぐりの人たちが喋るんでしょうね、今回、
まあそうですね、何回もやってる人とか、あと大学コミュニティなんで話すの慣れてる人とかもシャンペーンだと普通にいると思いますし、
ここじゃないかもしれないけど、なんか市長さんみたいな人が来てこう喋る場合も、メイヤーとかが喋る場合もあったりとか、本当いろんな人が話せるので、ひょっとしたらこういうクラブとかもあるのかもしれないですね、練習してたりとか。私は 大学のゼミでこれをやるんですよね、自己紹介を兼ねて。するとこうあまり喋らない人でも、結構スライドを用意しているうちに、自分の写真とか家族の写真とか旅行の話とか高校の思い出とか、受験勉強で予備校に行ったんだけど、自分が通っていじゃない予備校のに潜り込んでどんなに勉強したかとか、なんかいろいろそれぞれのことをおかしく面白く話してくれたりとかして、そういう、のが26回ということで、毎年1年2回ぐらい、アバのシャンペーンでもあります。これが来週の土曜日、ですね。他に何かありますかね、
はい、あとはジャパンハウスの、玉木さん情報でジャパンハウスなんですけど、ちょっと先なんですが、これはチケットが必要なイベントなので、今紹介したいと。
そうね、早めに紹介しておいた方がいいですね。
売れちゃうかもしれない、今はまだ大丈夫です、ジャパンハウスフライデーハッピーアワーっていうのがあります、4月6日の金曜日で、夕方5時半から7時半なんですが、何があるかっていうと、酒、日本酒ですね、酒のテイスティングと、それから、お弁当を、まあ、もらえるというか、もらえるって変ですけど、お弁当をジャパンハウスの周りで食べましょうということで、
そうか、
天気とかによるのでちょっと分かんないですが、まあ、4月6日だとお花見みたいな感じになるかもしれません。
この頃が桜咲く頃かな。3月はまだ早い、
ちょっと早いですね、
まあ、
今年はちょっと寒いので、DC の桜も4月になってからっていう予報だったようなので、 4月だと咲き始めてるかなというぐらいかもしれないですね。
でこれは酒セッションって書いてありましたね。
そうですね、あの日本酒のテイスティングがあってできます、うん、
なので、うん、結構、入場料っていうか、いるんですよね。友の会が、
ね、友の会が$30一般かな、
30一般の人が38ですね、
はい、
うん、
で、お酒のテイスティングがあるので21歳以上という、うん、ことになります。お酒のテイスティングがあった後、あのこの値段でお弁当もつきます。
イリノイ州の場合は21歳、州によって違うのかな、お酒が飲めるね。
基本的に最低は21歳ですね。あの
そうなんだ、うん、
ハードリカーはウイスキーとか強いやつは25歳までダメっていう州もあります。
知らなかった、そういうのもあるんだ。
あ、 の、うん、ありますね。あのただ基本は21歳ですね。それより若いことはあまりないです、
うん、という催しが4月6日にあって、ちょっと先のことに思えますが、ジャパンハウス結構チケットが早くこう売り切れてしまう。
はい、そうですね。で、あのチケットはオンラインで予約することができるので、一番早いのは多分 Facebook で、あのジャパンハウスやユニバーシティオブイリノイで検索すると、あの情報と一緒にイベント情報も出ますので、そこからあのチケット予約するサイトに行くことができます。多分それが一番見つけやすいと思うんですが、
うんうん、はい、ありがとうございます。なんか花見ということで春らしくなってきましたが、じゃあ次の曲はりゅうたさんが選んでくださったんですが、和太鼓の曲ですね。
はい、はい、うん、そうですね。
あの先週ね、和太鼓とドラムセットの違いみたいな、うん、そんなトークになったので、りゅうたさんが、じゃあ今日今週は和太鼓の曲を選びましょうかということで、どんな曲なんですか？
そうですね、あのセントルイスにはセントルイスオスワ太鼓っていう、グループが、和太鼓のグループがあるんですが、で、まあ、このグループもあのセントルイスのボタニカルガーデンであるジャパンフェスティバルの時、毎年、うんうんうん、あのパフォーマンスをするので、その時に紹介したりもしてきたんですけど、まあそういうグループがあります。で、諏訪太鼓っていう日本でもある、まあ、グループから分かれてできたものなんですけれども、うん、で、一曲はそのセントルイス諏訪太鼓の曲から選びました。
太鼓のこういう組太鼓っていうのかな、みんなグループでやる太鼓って、ジャパンハウス、イリノイ大学のジャパンハウスでもよく太鼓の演奏とかがありますが、アメリカでは今割と太鼓っていうのがポピュラーになってきてるんですか？
あの結構大きい都市とか、うん、大きい大学とかだったらグループはあると思います、ね、うんうん、
いつぐらい入ってきたんでしょうね。
あの多分あの組太鼓っていうもの自体が日本でもあの戦後、第二次世界大戦後ぐらいになっておそらくできたもので、
うん、
それより前にもちろんあの神社のお祭りで叩くとか伝統芸能として残っていたあの太鼓っていうのは当然あったんですけれども、あの音楽のパフォーマンスとして行う組太鼓っていうのは結構戦後になって、あの他の分野のミュージシャンとかそういう人たちがあの伝統芸能からヒントを得て作った、うん、そういうものらしいですね。
あ、じゃあ舞台でやるっていう、
そうですね、あのそうですね、うん、だからあのお祭りとか関係なく音楽として
やるっていう、
はい、それは割と新しいもので、アメリカではサンフランシスコ太鼓道場っていうのがすごく有名らしいんですが、アメリカ本土ではですね、うん、ハワイとかはちょっと、もうちょっと違うかもしれません、うん、そこでそれができたのがちょうど50年前、1968年なんだそうです。
あ、じゃあで、うん、新しいんですね。新しいって言い方変かもしれないけど、
で、まあ、あのアメリカ本土に関しては結構そこから広まったっていう面があるみたいです、うん、
じゃあ最初の曲がそのセントルイス・オスワ太鼓、
はい、
で、剣の舞っていう曲、はい、剣の舞で続けてもう一つの曲が非常に新しい感じみたいですね。
もう一つの曲は、うん、あのカウボーイビバップというアニメのサウンドトラックからの曲ですけれども、うん、なんか懐かしい、たまにかけますけれどもこの番組でも、そこから The Egg and I という曲です。で、まあ、この曲はあのオリジナルのサウンドトラックから撮っているので、あの使ってるドラムは多分アフリカンドラムとかそういうやつなんだと思うんですけれども、はい、あのこれもあのセントルイスオスワ太鼓がジャパンフェスティバルであのライブのパフォーマンスをするときにはこれを和太鼓と三味線と笛でアレンジした、うん、あの演目っていうのをやるので、この曲も選んでみました。あのそういうアレンジになったらどうなるのかみたいなところも、ね、うん、
じゃあこれ2曲続けて聞くと、そのいわゆるオスワ太鼓っていうのとそれをアレンジしてこうジャジーな感じにちょっとなっている、あのシートベルツのエッグアンアイっていう曲続けてお届けしてみたいと思います。トムさん、ミュージック3 and 4 please。トムさんが2曲目を聞いて、ん、これ太鼓じゃない、太鼓に聞こえないとか言ってましたけどあのこれ太鼓の音なんですよね、リュウタさん。
2曲目、いやこれはあのオリジナルの方なので、うん、あの使ってるのはアフリカンドラムだと思いますね、うん、和太鼓ではないです
。和太鼓ではないんだ、確かに。じゃあこれを、おすば太鼓が舞台でやるときに太鼓でやることがあるってことですね。
そうですね、実演する時、あの似たような、結構似たような音が出せる、
うん、そうなんだ、うんうん、ということで、じゃあまた夏ですかね、あの祭りみたいなのがあるのは。
そうですね、一番メインになるのはあの、レーバーデーウィークエンドなので、うん、9月の最初の週末のジャパンフェスティバル
で、その時に祭りがあったりするわけですね、うん。